こんにちは、ロンより極物 FM です。ロンより極物 FM はストアーズの CTO 私藤村が技術や技術じゃないことについてざっくばらんに話すポッドキャストです。今日は一緒に働いているエンジニアのユーブロさんに来てもらいました。ユーブロさん、こんにちは。
こんにちは。
ユーブロさんと僕は先週 PPL というプログラミング言語の学会に一緒に出てきて、うん、わからんわからんって言いながらエンジョイしてた中でもあります。読者の皆さんにユーブロさんのことを紹介したいので、ユーブロさん簡単に自己紹介をお願いします。
ユーブロです。ハンドルネームユーブロと言います。今はストアーズでソフトウェアエンジニアをやらせていただいてます。仕事ではまあ Redis とか Next.js とかアプリケーションレイヤーメインにしつついろいろやってるって感じですかね。趣味としては自作プログラミング言語結構頑張ってたりするのが特徴と言えるかなってところ、あとはエンデュランス系のなんか黙々とやる運動、登山とかが好きだったりします。よろしくお願いします。
お願いします。まずプログラミング言語話を したいんですけど、僕最初にユーブロさんと面談するときに GitHub 見てたまげたんですけど、ユーブロさんはプログラミング言語は何が一番得意なんですか、結局のところ。
いやー、なんか結局最近書いてる言語が一番得意っていう説はありますね。あ、でも言語の方向性としては普通に副作用を使える関数型言語が一番得意かもしれないなって気がする。
副作用が使いにくい関数型言語も随分書けるってことは知ってるんですけど、副作用あった方がいいですか？あった方がいいっていうか、あんま制御されてない方がいい？
いや、難しいっすよね。最近考えてなかったからちょっと言語化がおろそかになってるな、これ。
まあ副作用があった方がいいかない方がいいかってあんまり日常的には考えないですよね。
すごいない利点はめっちゃ感じるんですけど、まあハスケルとかやってると、うんうん、ここまでやんなくてもいいかなみたいな気持ちは正直あるかな。どうですかね。
まあね、めんどくさいですもんね。
あと、まあ、ラストを触って実用的な言語の中だとだいぶミュータビリティをうまく扱えてる言語かなっていう感じ、感想を持っていて、でそれ感じると、まあ、ミュータビリティ自体が悪いっていうことでもなくて、うまく扱えればいいのかなっていう感じを思ってますね。
僕ラストってそんなにちゃんと一生懸命書いたことないんですけど、どこら辺がいいんですか、そのミュータビリティの扱いは。
言語レベルでシェアード XOR、ミュータビリティを実現しようと頑張ってしっかりやってるところとか、
うん、
でそれの利点が思ったよりたくさんあるなってラスト書いてると感じたり、あと逆にラスト書いて他の言語触ると、うん、いやなんかすげえ今までノーガードでヘコープログラミングとかやってたんだなみたいな感想を持ったりしたってとこですかね。
それって言われたら分かるっていうのと書かないと分かんないっていうと後者っぽい感じをなんかなんとなく受けたな。
ああ、そうかもしれないですね。
体感レベルというか
思ったより容易に地雷踏んでるよなって感覚。
俺たちは今までこんなに簡単に地雷を踏んでたのか、そしてこれは防げたのかみたいなやつ。
そうですね。
自作の言語はどんなやつだったんですか、あれは。
と昔からセルフホスティングする自作言語を作りたいなっていう目標を一回立ててから延々と終わんなくて、紆余曲折あってあの言語仕様だったらいけると思って作ったところなんで、あんまりその言語仕様そこまでこだわったりとかしない
ん
ではありつつも、なんか特徴としては、型システムは、ヒンドリー・ミルナーの型推論にあのハスケルの型クラスみたいなのが載ってて、かつ、言語機能を小さくするためにあのリスプ系のマクロ S 式を評価して S 式作り返して返すマクロが動くみたいなところが特徴ですかね、
うん、マクロでいろんなことを賄おうみたいな発想。
そうですね。なんか特にシンタックス面とかって言語の装飾されてる部分っていうか、
うん、
かわいくしてる部分全部マクロでやっちゃって、言語のコアを小さくして
字の文を処理する部分のが一番大変ですもんね。
まあ本当に大変なのはバックエンドだと思うんですけど、
まあ、そ
のやることがめっちゃ増えるのと、セルフホスティングするときに全部作り直さないといけないっていうのもあるから、小さく保ちたいみたいなところがありますかね。
マクロがある言語を作ったり、マクロがある言語でそれマクロをすごいたくさん使ったりしたことがめっちゃあるわけじゃないんですけど、ちっちゃい言語仕様としてマクロを作って、それをベースにしてさまざまな他のっていうか一般的に欲しいやつを作ってあげるっていう戦略ってすげえ合理的だと思う一方、なんか何でもできる技を用意しちゃうみたいな諸刃の剣だったりもする。
あ、全然しますね。
まあそうっすよね。ユーブロさんの自作言語の話をしているとこれはこれであと15分ぐらいかかっちゃうので、本編に行くと、そうさっきもちらっと話したんですけど、その PPL プログラミング語彙プログラミング言語ワークショップという学会に行ってきました。総勢5人、ストアーズから5人で、これはなんで行こうとしたかというと、まあ、僕は比較的、プログラミング言語理論とか、プログラミング言語の理論をうまく活用したソフトウェア、プログラミング言語とか好きで、興味があったので、一度行ってみたいなと思っていたのと、 あと、ストアーズはポテンシャル採用といって、まあ、新卒採用みたいなやつですけど、の採用もしているので、学生さんと会えるのいいといいなっていう目的があって行ったのでした。PPL 自体はどうでしたか、ブロさん。
こういう場もあるよな、みたいな月並みな感想を持ったりしましたね。なんか、意外に僕らが普段、その、ひたすらサービスのことを考えて、日々過ごしているかみたいなのをちょっと思ったりしましたね。
なんか、リフレッシュ効果ありませんでした。
ありましたね、かなり。
ありますよね。普段自分たちがやってることを異常に遠くから眺めるみたいな、なんかそういうリセットの空間として異常に機能してたような気もする。
そうですね。
やっぱ、アプリケーションやってるんだな、俺らって思いましたよね。
確かに。
理論の一インスタンスとして多分、プログラミング言語とかがあって、それをさらに応用してるっていうことなんで、まあ、だいぶやっぱ、アプリケーションって先にあるんだなって思いましたよね。
結構普段仕事上で何か考え事してても、ここまで考えていいんだっけっていうか、その考えること自体に一定の区切りつけて結論出すみたいなことを結構するから、そういう意味でも、まあなんかこう、一つの課題、それぞれ持ってる課題に対してこう考え続けるみたいなところが、こういう場もあるよなみたいな感じ、
うん、そう思いましたね。ここまで詳細度を上げようとすると、こんな基礎的な部分まで踏み込まないといけないのかみたいなことになる。なんか僕でも一個いいなと思ってるのは、ああいう基礎理論の勉強するとどこら辺まで行くので打ち止めにしようかなっていうのは当たりがつきやすくなるというか、でこっから先はもう素朴集合論になるからやめようみたいな、そういうのとかあるじゃないですか。わかんないけど、無限にこれなんでだっけの素行をしちゃうのをどこまで行けるかをさ逆に知ることでほどほどにできるようになるみたいな、そういう風に役に立つことがある。そんなことねえか。
そうか。
明らかに深みにはまりにいってるとしか思えない感じだったけど、自分とか、
うん、
言い過ぎだったかもしれないですね。
思ったよりさらに分からなかったなみたいなところもありますね。
うん、そうですね。まあ、でも学会に行って大体みんな分かることだったら、結構それはそれで問題大きいですもんね。
ああ、確かに。
科学って分かんないことをやるもんだから、学会で話していることがほとんどは分かんないことのが多いっていうのは、そりゃそうだよなって気も。しかも我々専門家というか研究職じゃない立場からすると、自分たちの理解の10歩ぐらい先の話が展開されてるなって思う反応は、それはそれで正しいような気がする。芸、うん、の肥やしに将来なればいいなって思って聞いてたんですけど、これはどうだろうみたいな。これはいつ使うんだろう俺はみたいな。まあまあ、それが基礎研究なんでしょうね。
とかが実るの、そのうち。
僕がこの業界で10年以上、20年近く働いて持っている教訓の一つとして、何が流行るかあんまりわからないっていうのと、何が流行るかわかんないけど、基礎理論は廃れないっていうのはマジで思って、それが僕がなんか基礎理論にすごい重視というか、大切だと思ってる理由なんだよ。
確かに。
次第文系卒なんでマジで数学ができないので、まあまあちょっと哲学科だったんで論理学とかはちょっとわかるとかそういうのはあるんだけど、とはいえわかんないんで、コツコツわかんないなりに勉強してきて PPL とかに参加するとちょっとわかる話もそこそこあるみたいなのはあって、よかったな。まあこれはよかったな、ただの自分の思い出話ですけど。まあそういうのがいつか生きてくるとは、生きるというか使える場面あると思うんですよね。
う
ん、何かを理解するときのにブラックボックスになる部分が少なくなるというか。
確かに。自作言語とか、自作 OS とか、もうそれ自体は全然到底役に立つものではないんだけど、結構それがなんか筋トレっていうか、そこでいろいろ知識があって、なんか地味に役立つみたいなことが結構ある気がしますね。
理解するために作るみたいなのありますよね。
ありますね。
PPI で扱っているトピックは作るものばかりではないんだけど、理論的な基礎を理解するっていうのも、それにちょっと似ているところがあるのかもしれないと思うこともある。ちょっと勉強しようとしてみようかなとか、こういう技術触ってみようかなって思うやつとかありました？
ああ、いや、あんまりないかな。でもなんか、形式言語全然分かってないくて、分かったらちょっと面白く読める読み物が増えそうだなと思ったから、あれはちょっとやってみてもいいかなって気がしましたね。
正規表現技術入門って本があって、WebDB プレスから出てるんですけど、発表もされてた新谷先生が共著者の本で、いや、正規表現って面白くて、僕正規表現って多分ユニックスの音声を作ってる人が必要に迫られて作ったものだろうって勝手に想像してたんですけど、
うんうん、
言語を形式的に扱うための、まあ、合理的なツールから発達した、でそれがなんか C でうまく実装できたから便利に使われるようになったみたいな、そっちからだったんですかみたいな衝撃があって、めっちゃ面白かったですね。
なるほど、読んでみよう。
想像をはるかに超えて理論的なに扱いをができるものでびっくりしました。作った人もクリーネ先生ですよ。クリーネ兵法とかのラムダ計算とかの話も出てくる人ですね。まあ初期の計算機科学の大ボスみたいな人が発明してもらったりですね。
数学者か。
僕は何だろうな、同じで定義表現の話なのかはまあ面白かったですね。もう一歩ちゃんと勉強して、もう一歩深く、もう一歩正確に理解できるようになりたいなっていうふうに思いました。なんかあと濃度とかの概念が出てくるじゃないですか。濃度とか俺そんな手に馴染む思考ツールまではよく理解してないなと思ったから、そこら辺をちょっとやり直そうというか、もう一回ちゃんと勉強しようかなみたいな思いました。何のためにって言われると、いやそれはちょっと特に分かんないんですけどみたいな感じだけど、ということで時間も近づいてきたので終わろうと思います。ユーブロさんにはエンデュランススポーツの魅力についても聞きたかったんですよ実は、のでそれはまたいつかゆっくり話を聞かせてもらいたいです。
はい、
ということで今日は一緒に PPL に行ったストアーズやタイトルソフトウェアエンジニアのユーブロさんにご登場してもらいました。ということで終わります。ハッシュタグ論より動くもので感想をお待ちしていますので、ぜひともポストしてください。あと、お便り募集フォームも作ったので、お便りをいただけると嬉しいです。お便りをいただけると、そのトピックについてお話しすることが可能なので、僕としてもすごい嬉しいです。あとは、ストアーズでは、基礎理論に関心があるエンジニアの方も、ないエンジニアの方も、一緒にいいプロダクトを作れる仲間を募集してますので、お気軽にお声掛けください。ということで、ユーブロさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
論より動くもの編も終わろうと思います。ごきげんよう。